だから言ったじゃん、日にちずらそうって。
一年の計は簡単にありだよ。簡単にきちんと計画立てないと。
だからってこんな混んでる時に初詣に来なくても。
寒いけどこれが正月。
ほらマフラ
ー。ありがとう。
まったく、今年も俺がいなきゃダメかな。
当たり前じゃん。だから今一緒にいるんでしょ。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
新年一発目、皆さんおめでとうございます。新年2018年でございますね。なんというか、一つ聞いてる方はちょっとわかってるかと思うんですけども、謝らなければいけないことがあります。私年末から、ずっと続いております。咳が全く収まらず、まあ、新年一発目だというのに声がガラついたままスタートしております。ちょっとお聞き苦しいかと思いますが、すいませんね、こんな声で本当にね、お聞き苦しいかと思いますが、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。シロでございます。いつの間にか2018年って感じですね。なんか全然年明けた感が今年はない。なんでだ、風邪ひいてるからか。今年の目標1個だけありまして、その目標がですね、なんと飴を噛まずに舐めることができるようになる。これが目標です、私の今年の。どうしても噛んじゃうんですよ。なんでかわかんないけど、どうしても噛んじゃう。舐め続けよう、舐め続けようって意識はあるんだけど、いつの間にか口の端っこでガリってやってるのね。これをなくしたい。ねえ、高いのど飴買っても何の意味もないっていうね、ことに気づいたので、今年は、舐め続けることができる女になりたいと思います。低いな、目標って思った方いらっしゃるかもしれませんが、これくらいからね、新年は始めていかないとね、これからどんどんやりたいこと増えていくと思うので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。今年はね、まあまず新年一発目ということで、まあ、通常営業ではございますが、こんなとこでも演劇ってやってるの?っていう情報をご紹介したいと思います。ずっとね、劇場行くのもマンネリだしという方へ、新年だし、新しいとこで舞台見てみませんか?
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
今回の演劇情報はこちら。こんなところで芝居やってんの?役者とお客がいればどこでも舞台、変わった場所で舞台特集。舞台見るならね、劇場、そんなのは当たり前でございますね。まあ普通ですよね。でもね、実はね、お芝居ってそれだけじゃないんですよ。芝居はね、役者とお客さんがいればどこでもできちゃう。結構ね、気楽なものなんです。よく新宿とかだと、新宿の駅前とかで時々、なんか舞台というか、お芝居というか、なんかパフォーマンスやってる方々いらっしゃいますよね。あんな感じで、本当に気楽に本当は見れるものなんです。劇場とかね、もちろん劇場で見るのもお芝居ですけども、どこでもできるというのが魅力かなと私は思っております。で、今回はね、少し変わった場所で上演をしている舞台を2つほどご紹介しようと思います。まあ、新年だしね、別にいつも通り劇場に行くのはもちろんいいんだけど、ちょっと一発目だし、ちょっと変わったね、気分でね、気分を変えて、感激年間、迎えてみてはいかがでしょうか。それではまず、一つ目。月光パレード出張公演、家を渋る駅、 ボリューム2、リンドバーグたちの飛行。すいませんね、もう声がガラガラですね。2月10日から18日で、これね、ちょっとね、日程がちょっとバラバラなんですけど、12から15日は休園日なんですよ。で、これどこでやるかと言いますと、なんと場所は鎌倉市、神奈川県ですね。鎌倉市、おしゃれな場所でやります。で、ここがですね、これどんなところでやるかと言いますと、鎌倉市の大正15年地区、ライト風デザインと、スーキア作りの別棟が特徴的な重要建造物、旧里見トン邸で立ち上げられる舞台でございます。どんなとこかと言いますとね、まあ、本当に一軒家なんですけども、昔有名な方が住んでいたというところなんですが、まあ、重要文化財みたいな風になっているところで、お芝居をやるそうです。で、これね、ちょっと面白いのが、観客普通に見るだけじゃないんですよ。邸宅内をこう、一部屋一部屋巡っていくと、部屋ごとにそれぞれ演劇とか現代美術とか音楽とか建築、ダンス、大道芸、その専門家の6名が演出を手掛けたシーンを見ることができるんです。だからもう邸宅内をこう歩いていくと、そこでお芝居に出会えるみたいな。ちょっと面白いでしょ？アトラクションみたいじゃない？で、こちらね、なんとね、普段は埼玉県蕨市で活動していらっしゃる団体が企画しているみたいで、この舞台もね、場所を変えて再演だそうです。一回もうやったことあるみたいで、その時もその重要文化財みたいなとこでやったそうです。移動しながらね、自分で実際歩いて行った先に芝居をやってるっていう、そのちょっと非日常感って思う人もいるかもしれないし、こう実際歩いて行って出会ったその舞台を見て、あ、なんかこういうのもいいかもって思う人もいるかもしれないし、なんかちょっと不思議なね、普通の芝居を見てるだけじゃなくて、ちょっと変わった気分になれる舞台じゃないかなと思っております。で、これね、なんとね、1公演60分なんですよ。すごい見やすいでしょ。多分歩いても疲れなくて、多分立ちっぱなしなのかな、なんだと思うんですけども、それでも疲れないその60分という絶妙な時間、そこまで考えられた舞台でございます。もうこれね、私見に行きたくて仕方ないんだよね。2月10日から18日、12から15は休園日でございますが、旧里見トン邸鎌倉市ですね、ぜひ調べてみてください。一回見るのに3500円でございます。それでは2つ目、浴槽を洗い場から眺める戦闘劇、二度寝ワークスおやすみランタン。こちらは東京を飛び出して京都でございます。場所は京都府サウナの梅湯。これ場所わかりますか？銭湯です。なんと銭湯で舞台をやるそうです。これ日程がですね、2月1日木曜日、1回こっきりでございます。大人1500円、子供800円。あ、1回こっきりじゃないのか、2回やるのかな。でもその1日しかやりません。本作はですね、銭湯を舞台に二度寝ワークスが2人組ミュージシャン花柄ランタンとコラボして立ち上げるライブ音楽劇でございます。浴槽の中でライブ演奏と演劇の上演が交互に展開され、観客はその様子を洗い場から眺めることができるそうです。で、浴槽でやってんだよね。で、こっち観客は洗い場で座って、多分あの桶に座るのかな、座りたいよね、どうせならね、あの桶に座ってこう観劇をできるんじゃないかなと思っております。で、当日ね、16時からは出演者による古着屋とかイラストレーターによる似顔絵描きなど、そんなものがいろいろ並んでいるおやすみマルシェというちょっとした物販コーナーが脱衣所で行われるそうです。もう銭湯すべてを使った、もう魅力あふれる舞台ですよね。2月1日しかそうやらないので、ちょっとまあ限定はされるんですけど、まず場所が銭湯、だってものすごい銭湯って一言喋るとふやふやふやふやふやふやふやふやってなるじゃん。あれをどう、しかもライブもやるんでしょ？どうやって、それをこう、うまいことをやってるのかなっていうのと、あと、大 単純にその場にいたい。その場でこう、なんで私は銭湯にいるんだろうって思いたい。そして、なんで私はこの銭湯で舞台を見てるんだろうって思いたい。もうこの今ね、ご紹介した二つはね、ほんとちょっとすごく気になる舞台です。で、一つがちょっと京都なので、まあ、関東圏の方はちょっと行きにくいかもしれないんですけど、逆に今度はね、京都に近い方は行きやすいと思うので、ぜひ、良ければ、見てみてください。私もどっちか行きたいなぁ。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage. アルファ
変激論破。
このコーナー何をするのかと申しますと、シロさんはアルファ社長より芝居の題名のみ渡されます。その後そのお芝居がどんなものなのかを予想します。小芝居します。その後お芝居の本当の内容を渡されます。驚愕します。ただそんなコーナーなはずだったんですが、社長の判断であまりにかけ離れた小芝居が出るとエンディングの曲が強制的に変わる、そんなコーナーに様変わりいたしました。本年も当てるつもりでいきたいと思っております。それでは今回の題名はこちら、
サイコパスシロ。
あの普通にね、サイコパスってサイコパスってカタカナで書いて、シロはひらがな。これがサイコパスシロなのか、それともサイコパスシロなのか、もうそっからね、もうこういつもはめるためにこうやって書いてるわけよ。社長は私に渡すときに、もうそっからだよね。だから普通に意外とね、あの裏を取ると間違ってるから、普通に取ってサイ、でもね点とかついてないからね。いやこれは普通に取って、普通に取ろう。普通に取らないといつも大体間違えてるから、うん、普通に行きましょう。じゃあ行きます。どうぞ。
あー先輩、私爪折れちゃいました。
どれどれ見せて。
ほら見てください、これ。
爪っていうかそれ深爪じゃないの。
だってなんか爪伸ばしてると人殺しちゃいそうで怖いんです。
いや君、それちょっと、やばくない？
でもなんか爪伸ばしてんの怖くないですか？先輩、今度私が爪切るとこ見ます？
まあバイト先でこうちょっと爪が深爪気味の女の子に出会ったら、その子は実はもうサイコパスだったっていう話ね。サイコパスっていう定義がこれで合ってんのかどうかがわかんないけどね。なんかちょっと違うような気もしなくもないけど、まあ言ってみましょう。本当の内容はこちら。
恐怖や不安、緊張を感じにくく、大舞台でも堂々として見える。外見や語りが過剰に魅力的でナルシスティック、挑戦的で勇気があるように見える。有力者を味方につけていたり、崇拝者のような取り巻きがいたりする。常習的に嘘をつき話を盛る。自分をよく見せようと主張をコロコロ変える。付き合う人間がしばしば変わり、付き合いがなくなった相手を悪く言う。人当たりは良いが他者に対する共感性そのものが低い。あなたはいくつ当てはまったかな。この演劇はごく普通の日常にたくさんいるサイコパスを、シロが同時に複数キャラクターを演じるサイコパスな演劇。サイコパスだと思ったあなたはすでにもうサイコパスなのかもしれない。サイコパスシロ、アメリカから海を越えてやってきた超大作演劇。主演にはアメリカでも超有名な役者 YT クリスティアガサ。2053年2月5日から3月5日までの1ヶ月間、劇場は東京コパス劇場。前より5,300円高け、当日6,000円。
普通に面白いんじゃないのこれ。え、てか、あ、これサイコパスってこういう、なんつうの、特徴みたいなのがあるんだよね。あ、だから、こう、自分をよく見せようと主張をコロコロ変える。あ、さっきの爪切り系は入ってないね。あ、残念だな。これは間違いだね。すいませんでした。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
どうしちゃったんだろう、この番組。なんだろう、このエンディングテーマは。エンディングでございます。先ほどね、言ったように演劇論破で、まあ、今回はね、間違いを私が認めてもいいと言ったので、エンディングの曲が変わりましたが、いつもは独断と偏見で変えております。はい。この番組では、紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者、スタッフなど、自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。紹介してほしい舞台やイベントなどの情報ありましたらご紹介ください。またですね、私が、インタビューに伺うことも可能です。稽古場とかね、なんかどっかで待ち合わせとか、喫茶店とかでも構いませんので。なんかこういう情報があるんで、でもそっちにまで行けないので、よければインタビュー来てください、なんて送ってくれたら、私、すっ飛んで行きますので、ぜひ。送ってください。すべての宛先は、siro@alpha-radio.com でございます。この番組公式ツイッターがございます。ハッシュタグ、戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。この番組のツイッターに出会えるはずです。今、エンディング曲終わったかと思った。そして、シロさん、なんと2年ぶりに舞台に立ちます。舞台に立つのにこんな声でいいのか？頑張れ私。戦場ヶ原で会いましょう。2018年1月28日日曜日13時16時の2回こっきりだったはずなんですけれども、ご好評によりですね、19時からの追加公演が決定いたしました。ありがとうございます。で、これ場所なんですけども、武蔵小山、人気のね、武蔵小山でございますね。スタジオハコスという場所でやります。ぜひ見に来ていただければと。ご予約はね、この番組の DM とかでも受け付けますので、ぜひ短編3本と、あとオープニング熱気に関わるお話をお届けいたします。終演後にね、なんかね、スタッフ交えて、スタッフとか役者とか交えて軽食会みたいなものもやるようなので、シロちゃんとおしゃべりしたい方はぜひいらしてください。次回はね、この舞台に出演する役者を一人呼んで、その舞台に関してちょっとお話をしようと思っております。そちらもお楽しみにね。それでは本日もお付き合いいただき、お聞きいただき、ありがとうございました。次回までには声をどうにか直してきます。お相手はあなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。
お芝居一回見てみなーい。あ、こっちのは喋りやすいな。あ、今さら気づいちゃった。どうもー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。